ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は786@loveat.co.jp までお願いいたします。タイトルをピンクカルカルにして送っていただけたらと思います。はい、そうですね、今日まあ収録なんだけどね、で先週も収録だったんですけども、でこれさらに、まあ、今はオンエア中ですけども、これ後でまたポッドキャスト配信されるから、ポッドキャスト配信がまたさらに後ろになるからね、うん、実際先週の土曜日から今この収録の時点ではそう日にちは経ってないんだけど、まあだから先週はね収録だったため結果は分からなかったわけですけども、AKB 総選挙がありましたね、うん、先週の僕のこの番組よりも前の時間に総選挙は終わってるんだけど、収録してたから何も先週は話せなかったわけですけどもね。で、あったわけですけど、須藤リリカさん、面白くなかった面白くなかったっていうようなことじゃないのかな。20位だっけ、僕見てたんだけどさ、舞台上で結婚します宣言、うん、まあなぜあの場で言う必要があったのかとかわかんないけどさ、うん、なんだろう、炎上商法ともちょっと違うと思うし、やっぱあれかな、この若いからこその、うん、私はこういう場でも宣言できちゃうくらいその人のことが好きなんだよみたいなやつですかね、うん、まあ僕はね特にお金を使ったわけじゃなくね、まあどうでもいいんですけどもね、うん、僕はねこう思うんだけど、つくづくね、うん、僕の若い頃にネットがなくてよかったなと、うん、若い頃ってさこういろいろ暴走するじゃないですか、うん、今回の件がまあ暴走に当てはまるのかは分かんないけど、なんというかまあ恋は盲目というかね、まあなんというかですけどもね、勢いでやっちゃうことっていっぱいあるよね若い頃っていうのはね。僕もさ、まあ今もバカだけど若い頃もバカだったからさ、ネットなんてね僕の若い頃にあったら、例えば自分がねこう肛門の写真をねツイッターに投稿したりもしたんじゃないかなとかね思っちゃうんだよね、うん、それがまあ数年後に笑い話で、あの時は失敗したな、でも良き思い出だねとか思える程度のことならいいけどさ、例えばこう包茎チンコの写真とかさ、あの恥ずかしい思い出とかさ、まあ消したい過去とかだってさ、もう勢いでやっちゃうとこれ残っちゃうことがあるわけでしょ、うん、だからもう本当この時代に、今この時代に若くなくてよかったなって思うんですけどもね、うん、まあ皆さんもね20代の頃、20歳の頃とか、まあ、10代後半とかさ、わけも分からず無茶したことだってあると思うんですよね、うん、でまあ須藤リリカさんもまあ本当の理由は知らないけど、まあ年齢的にはそういう時期じゃないですか。で、これ叩かれすぎるのはちょっと辛いよね。なんかちょっと気の毒だなっていうのは思うんですけども、すごい叩かれたりしましたよね。まあ確かに、AKB でこの子を応援した 人たちはね、もうすごい大金を、ね、払って CD 買ってその、投票したりってことをやったわけでしょ。まあそうなんだけどね。まあでも須藤リリカさんがファンにお金を使わせたんだけど、まあでも須藤リリカさんがファンにお金を使わせたわけじゃなくて、結局のところその上の事務所やグループがそのイベントというものを仕掛けているわけだから、まあ本人に全て押し付けるのは違うんだろうね、うん、そのお金を払うシステムを作ったのはそのグループだからさ、グループというかその上だからさ、だからもうしょうがないよね。そういう場を作って作ったことによって生まれたこういう出来事であるからさ、まあだから、まあ、僕の意見としては、僕が若い頃ネットがなくてよかったですね。ねえ、相当叩かれてたよね。あれがあるよ。直筆メッセージ全文っていうのがありますね。まあこれネットで見れば出てくると思いますけどもね。ファンの皆様、AKB グループ関係者の皆様、この度はご心配をおかけして申し訳ありませんでした。私はドラフト1期生として、NMB48 に入り、そこで活動していくにつれ、ファンの方々の優しさ、メンバーのみんなやスタッフの方々の優しさや熱い思いに触れ、生きていくことの素晴らしさをたくさん教えて、くれました。人を好きになるという気持ちもグループに入った時は分かりませんでした。ただ実際に人を好きになるという気持ちを知り、自分自身の中でこの気持ちとグループに対する気持ちをどちらも大切にしたいという思いになり、それが応援してくれる全ての方を裏切っているように感じて、ずっと心の中で葛藤がありました。葛藤の中で両方とも真剣な気持ちで向き合ってきました。私須藤リリカとしては皆さんにきっちりと自分の口で伝えたいと思ってきました。勝手だと思われるということは当然ですが、アイドルとしての私を支えてきてくださった皆さんに、報道が先走ってしまわないように自分の口からお伝えしたかったので、総選挙という場でお話しさせていただくことを選びました。改めまして、ファンの皆様、 AKB グループ関係者各位の皆様、この度はお騒がせしてしまい本当に申し訳ありませんでした。応援してくださった方々を傷つけてしまったこと、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。私を育ててくださったファンの方々、メンバーの皆さん、スタッフの皆様、そしてこのグループに感謝しています。私はこれからも私であり続け、そしてファンの皆さんが、ファンの皆様が共に追いかけてくださった夢を決して諦めず、できる限り生きていけるよう、生きている間に皆様の目に見える形で実現し続けていきたいと思っております。仕事は続けるのかね。じゃあ、まあ全然僕よくわかんないから、まあ、まあ勝手なことは言えないけどさ、 NMB48 は辞めるのかな、っていうか辞めなきゃいけないのかな。どういうこと？まあでも後で発表すればいいような気もするけど、まあこの場であれではないのかな。例えば彼氏がター君だったとし、ター君っていう名前だったとしたらさ、私ター君のためならあの場所で言えるよみたいな。そんなことはないか。それはないか。でもな、難しいね。まあ何年か後にね。まあでもずっとこう今こうすることを悔いのないことって思ってるんだから、これはもうずっと悔いのないことをやったんだって思い続けるから、その思い出はこう変な廃れることもなく、ずっと悔いのないことをやったんだっていう思いで、いるわけだから、10年後でもあの頃はバカだったなとは思わないんだね、きっと。ね、まあ大人だね。僕がこの方がさ、須藤リリカさんが何歳か知らないけど、まあきっと若いでしょ。その頃だったら僕 まあそもそも僕はあんな舞台の上でね、あれだけの人数、たとえね今回イベントが中止になってこうメンバーたちが客席にいる中でだったわけですけどもね、あれでも緊張しちゃうわ。昔漫才でさ、ネタ見せとかあるじゃないですか。本番の客でね、100人ぐらいのお客さんが入ってる時に漫才をやるよりも、ネタ見せで2人ぐらいに見せる時の方がなんかすごい緊張したんだよな。多分結構そういうね、お笑いやってる人も多いと思うんだよ。そういう、あれ緊張するよねって人も。まあでもそれも何回も何回も、僕そこまで回数多くないからさ、何回も何回も何回も何回もやってたら、あれは緊張しなくなるのかな。やっぱお客さんの前の方が緊張するのかな。ネタ見せも緊張したな。お客さんの前はもうなるようにしかならないから、もう仕方ないかなっていうところがあるけど、ネタ見せは失敗したらもうその先がないような気がするのかな。でも、もっと大人数になってくるとやっぱ緊張しちゃうよね。まあよくわかんないな。というわけで今日はこんなところかな。まあ僕の意見としては、僕が若い頃ネットがなくてよかったなですね。